皆さんおはようございます、クリスマスですと大体メリークリスマスと言いますし、イースターですとハッピーイースターとかね、ありますけど、ペンテコステは残念ながらあまり聞いたことがないので、ペンテコステおめでとうございますということでこれで変えたいと思います。で、今日はですね、ペンテコステですね、日本語で言いますと聖霊降臨祭というふうに言います。まあ、要は、聖霊が教会に注がれた記念日ということですね。言い方を変えれば教会の誕生日だというふうに言われる方もあります。まさにそうだと思いますね。教会のイエス様を信じる人々に聖霊が注がれて、そして怯えて祈っていた弟子たちが聖霊の力によって力強く証しを始めた、本当に記念すべき喜びの時がペンテコステになります。一般的には有名ではないんだけれども、でも教会にとってはクリスマスやイースターと同じように本当に大きな日であるということです。今日は特にそのことを一緒に御言葉から思い巡らしたいと思います。日ごとの糧ですね、聖書日光の日ごとの糧から今日はヨエル書を一緒に読んでいきたいというふうに思っています。このヨエル書ですけれども、あんまり開く機会多くないと思いますね、教会の中でも。だいたい言っちゃ悪いけど今日の箇所が一番よく開かれるんじゃないかと思いますね。なぜかと言いますと、使徒言行録の2章のところで、聖霊が注がれて、でその後ペトロが説教を始めるわけですね、メッセージを始めます。その中で、このヨエル書を引用しているので、このペンテコステ聖霊が注がれるということと多くの場合はセットで語られることが多いです。ですからヨエル書の背景をあまりご存じない方の方が多いと思うんですけれども、実は結構古いですね。イエス様がお生まれになって活動をしておられた頃からさらに800年ぐらい遡る、800年ぐらい前じゃないかというふうに言われているのがこのヨエル書ということです。ですから、2000年前のイエス様の時からさらに800年前ですから、ざっと3000年近く昔ということですね。今の私たちからするとそれだけ前の、本当に昔昔に記録されているのがこのヨエル書という預言者の言葉であるわけですね。ところがそんだけ昔なのに、もうこの時から今日私たちに聖霊が注がれている、そのようになるということですね。聖霊が私たちに注がれるんだよ、神様の霊が私たちに与えられるんだよということを、それだけ前から神様は計画しておられて、そして実現してこられているんだということなんですね。そのことをちょっと驚きながら今日の箇所は一緒に見ていきたいと思います。さあ、では3章の1節をご一緒に読んで始めていきたいと思います。今日のヨエル書の3章の1節ですね、3章の方の1節をご一緒に読んでみて御言葉を味わっていきましょう。いきます、せーの。その後私はすべての人に我が霊を注ぐ。あなたたちの息子や娘は預言し、老人は夢を見、若者は幻を見る。はい、このように言って今日の御言葉は始まっています。私はすべての人に我が霊を注ぐですね。主がすべての人に聖霊を注がれる、これが約束なんだということですね。私たちにとってみれば大昔にされた約束だけど、今実現している約束、本当に神様は約束をたがえることがない、そのことを今日も知ることができますね。で、特に神様がその霊を注ぐのはいつかということですけれども、まさに今なんですよね。そのことを実はこの3000年前のイエス様よりさらにはるかに昔からはっきりと語られているということも驚くべきことなんですね。いつ我が霊を注ぐと神様は言ってますか。今読んだ一節にはその後だって書いてありますね。その後っていうのは何でしょうか。その後のそのがですね、これの前のところに書いてあるんですけれども、先に説明をしてしまいますと、その後というのは私たちが受けるべき罰を主が償ってくださった後ということなんですね。もう一回言いますね。本当は私たちが受けるべきだった罪を神様が償ってくださった後がその後ということなんですね。ちょっと詳しく説明しましょう。今日読んだ中の2章25節を一緒に読んでみたいと思います。ここにそのヒントといいますか秘密が隠されているんですね。2章25節をそのまま読んでみます。いきます、せーの。 私がお前たちに送った大群、すなわち噛み食らうイナゴ、移住するイナゴ、若いイナゴ、食い荒らすイナゴの食い荒らした幾年もの損害を私は償う。はい、なんじゃこりゃと思うと思いますけども、急にイナゴが出てくるわけですね。で、まあ、あのイナゴっていうとね、佃煮にすると美味しくいただけるのを皆さんご存知と思いますけれども、まあ、そういう優しい感じのやつのものじゃなくて、あのこの旧約聖書に出てくるイナゴのやつっていったらもう災いなんですよね。神様からの罰として送られてくるものすごいやつですよ。イナゴの大群がやってきて、作物も野も草も下手したら動物まで食い荒らしてザーって去っていく、あのヒッチコック の, あの鳥がダーって出てくるような、ああいう映画のような空を染めるようなイナゴの大群がわーってきて全部を荒らして去っていくと、あれですよね。エジプトの脱出の時のあの災いもイナゴの災いがあった。それぐらいイナゴといえばその災いの象徴、神様からの罰として出てくるわけです。で、実はいきなり出てくるんじゃないんです。このヨエル書の一章、開けなくていいんですよ。一章のところ、最初のところでまずこのイナゴの災いのことが語られているんですよ。で、どうしてイナゴの災いが来るかっていうと、それはもう簡単なんですよね。神様に人々が従ってなかったから、まあペナルティとして気づかせるための罰として、まあ何て言うんですかね、このイナゴが災いとして与えられていたわけなんですよ。ところが今読んだ25節には不思議なことが書いてあるわけですね。そのようなイナゴ、食い荒らすイナゴの食い荒らした幾年もの損害を私は償うというふうに神様が言っている。その後に今日の例の話が出てくるわけです。今言ったことの中でおかしな点があることを皆さん気づいたでしょうか。なぜイナゴが来たかというと、みんなが悪かったからなんですね。みんなが罪を犯して神様に背いて生きていたから、その罰として、そのペナルティとして神様はイナゴを送ったんです。まあ、ですから当たり前といえば当たり前、悪いことをした分の埋め合わせとしてイナゴの被害を受けたはずなんです。ところがここで変なことを言ってるわけですね。神様はその食い荒らしたイナゴの損害を私が償うというふうに言うんです。おかしいでしょ。だって悪いことをしたんだから、その罰としてそれを受け取っている。これでプラスマイナスゼロ、まあ罪の罰を受けたということになるはずなんだけど、その損害をなぜか私が償うと神様が言っているんですね。これが今日の箇所のその手前で出てきたこと。当然受けるべき罰を主が償うというふうに言っているわけです。さあここまで言いますと、皆さん察しがいいので、うん、このことかというふうに気づかれたかもしれないですね。つまり聖書を通してのメッセージであるならば、私たちが本来受けなければいけない罪の罰、当然償わなければならないことを主が償ってくださった。それは何かといえば、私たちにとってはイエス・キリストの十字架に他ならないわけですよね。イエス様の十字架ってあれ何ですか。イエス様が悪いことをしたから十字架についたんですか。答えはノーですね。みんなが知っています。そうじゃなくて、私たちが悪かったからその罪の罰を十字架で代わりに受けてくださっている。そうなんですよね。そんなおかしな話本当はないんです。だって私たちが悪かったんだったら、神様は私たちを裁かなきゃいけないんです。私たちが償わなければならないことは、私たちが本当は償わなければいけないんです。ところがそれをなぜか被害者である主が代わりに償うという、これほどおかしなことはない。でもまさに今日ヨエル書で語られていることがその光と影であって、私たちはその本当の意味も知っているわけですね。神様がイエス様によって自らなぜか私たちの罪を償った。その後このことは起こる、そういうふうに聖書は語っているわけですね。すべての人に聖霊が注がれるのはいつですか。ちょっと昔に流行ったあれですよね。今ですよ。まさに今この時ですね。ごめんなさい、ちょっと中途半端なことやっちゃったから皆さんが困惑をしてしまいましたけど、そうです。すべての人に聖霊が注がれるのはまさにイエス様の十字架の後、私たちが生きているこの時であるということですね。2000年前のあの時、弟子たちが祈っているところに聖霊が注がれた、あれが始まり、この約束の成就。でもそれはその瞬間終わったんじゃなくて、その2000年経った今も私たちにずっと継続して答えられ続けている、実現し続けている、そういう約束なんですよね。 このヨエル書は3000年前の言葉だけれども、でもそれはたった今も同じように約束が果たされている、そういう御言葉なんだということを今日もう一度覚えて心から感謝を捧げたいと思います。主は驚くべきことを成し遂げられる方だ。今それは私たちの身に起きている、そのことを覚えましょう。さあではですね、一体それは何なのか、もう少し詳しく3章の1節2節を特に中心に見ていきたいと思います。では改めてもう一度3章1節2節をご一緒に読んでみましょう。いきます、せーの。その後私はすべての人に我が霊を注ぐ。あなたたちの息子や娘は予言し、老人は夢を見、若者は幻を見る。その日私は奴隷となっている男女にも我が霊を注ぐ。はい、今この日、2000年前のあの日からずっと今日に至るまで、今日もまた約束されていることは何でしょうか。第一に何が私たちに与えられているのか、それは我が霊である。今日はところでは2回も繰り返して出てきますよね。1節でも2節でも出てきます。主は我が霊をあなたたちに注ぐ、こう約束されています。今私たちが受けているのは主の霊、神様の霊、我が霊と呼んでいる神様ご自身の霊であるということですね。このことをまず確認しましょう。私たちは聖霊というふうにこの方を呼んでいます。聖霊とは一体何でしょうか、どなたでしょうか。それは主の霊、主が私の霊だ、我が霊だと呼んでいる霊であるわけですね。ただし霊って言いますと大体まあ日本語だと心霊とかですね、背後霊とか自爆霊とか、そういうなんか怖いおどろおどろしたものを思い浮かべてしまいますけれども、でもそういうなんかね、オカルト的なものとは全然違うわけですよね。聖霊というのはここで言っている通り、主が私の霊だ、我が霊だと言っている本当に神様ご自身であるということ、主なる神様本体であるということですね。このことをまず確認したいと思います。今私たちに注がれている霊は何ですか。他のどんな霊でもない神様ご自身である、このことをまず確認したいと思うんですね。開きませんけれども、創世記の一番初めから、まさに聖書の一番初めから神様は聖霊として登場するわけですね。姿を現します。はじめに神は天地を創造された。そしてその後何て書いてあるかというと、地は混沌であって水の表を神の霊が動いていた、こう書いてあるわけですね。聖霊ってどこに出てくるの、どれが聖霊なの、私たちは困惑するけれども、実は聖書の初めから神様は霊の姿で現れておられるわけですね。目には見えないけれども本当に生きておられる方、本当に存在していて、この世界を全部作られた方、その本人である方がこの主である、聖霊であって主の霊であるということを知っていただきたいと思うんです。得体が知れないものだろうか、私たち思うかもしれない。答えはノーですね。私たち以上に、だって私たちその神様に似せて作られているんですから、私たち以上に考えたり思ったり計画を持って、また私たちと関わりながら生きてくださる方、ただ見えないだけの話、肉体を持ってこの地上に来ていないだけの話、肉体を持ってきた時はね、イエス様の時だけですよね。そうじゃなくて、目には見えていないけれども私たち以上に私たちのことを考え思い愛してくださっている方、これが主の霊である聖霊であるということですね。このことをまず最初に確認したいと思います。すべての人に聖霊が注がれている、私たちにはこれが今与えられているのだということを覚えたいと思います。さあそれは誰に注がれるでしょうか。じゃもう一度3章1節2節を読んでみましょう。今日何回もしつこくこれを読みたいと思います。3章1節2節いきます、せーの。その後私はすべての人に我が霊を注ぐ。あなたたちの息子や娘は予言し、老人は夢を見、若者は幻を見る。その日私は奴隷となっている男女にも我が霊を注ぐ。はい、こういうふうに言ってます。聖霊は誰に注がれますか。答えは明らかですね。すべての人に注がれるんだ。それが今日の御言葉の約束ですね。すべての人っていうのは文字通りすべての人です。具体的なこと書いてますね。息子や娘は予言し、老人は夢を見、若者は幻を見る、奴隷となっている男女にも 注がれるって書いてあります。ですから男も女も年齢がいっている人も子供のように小さいものもあるいは奴隷のように立場の低い人も逆もまたしかり、どれだけ身分の高い人であっても誰でも全ての人に聖霊は注がれるんだ。これが今日の御言葉の約束で今も私たちに果たされている約束だということです。人間の目線での評価と全然関わりない、関係ない。人間がどう見るかということは全く関係ないわけですね。男であろうと女であろうと同じ、また年を経ていてもまた幼くても同じ、あるいは社会の中だったらあの人はあまり立場が高くない、あの人は高貴な身分だ、あの人は立派な仕事をしている、この人は普通の仕事をしている、いろんなふうに人を評価したり見たりするかもしれない。それは人間同士のことだから神様の目から見たら本当に些細なことというか、聖霊を注ぐにあたって関係のないことですね。まあネガティブな言い方をすれば、人間がねどんな存在であってもそれはどんぐりの背比べだし、もっといい言い方をすれば神様にとっては一人一人が本当に大切な存在であるわけですよね。神様が手ずから作った一人一人であるわけですから、その人がこうだからこう、ああだからこう、そんなの関係ない。そうじゃなくて、すべての人に我が霊を注ぐ。これが神様の約束ですね。ここに該当しない人はいますか？いない。みんなが該当するんですね。今日神様はあなたに聖霊を注いでいる、注ぐんだ。これが約束であるということですね。一つポイントを言っておきますと、問題はですね、神様の方は私たちにもう注ぎまくっているわけですから、大事なのは受け取る側の問題だということですよね。ずっと前にですね、うちの母が結構ねうっかりさんなところがあるんですけれども、お湯を沸かしてお茶を飲もうと思って、やかんで持ってくるわけですよ。でここに急須があって蓋をこうやって押さえて、その手の上にお湯をかけて、熱い熱いって、それ熱いよっつって止めたことがありましたけれども、蓋を開けないとですね、お湯は入らない。当たり前ですよね。注ぐときに何か蓋が閉じていると絶対に中身入らないわけですね。これよくあることだと思いますけれども、私たちもですね、主は注がれる、でもどうしても私たちがですね、ブロックしていたらそれを弾いてしまうかもしれない、それでもね、神様の霊が働くことありますけれども、でも私たちが開いて受け取っていくということが大事であるわけですね。私たちはどのようにそれを受け取ることができるでしょうか。急須の蓋を取るのは一体私たちの信仰にとってはどういうことを言ってるんでしょうか。ちょっと今のところ何か挟んでおいて、ルカの福音書の11章を開いてみたいと思います。先週もこのことは少し触れたんですけれども、新約聖書の128ページですね、128ページを開けたいと思います。新約聖書128ページはルカの福音書の11章の9節から13節のところになります。まず11章9節を一緒に読んでみたいと思いますね。新約の128ページ後ろの方の128ページルカの11章の9節をご一緒に開いてみたいと思います。いいですか、いきます。では9節一緒に読んでみましょう。いきます、せーの。そこで私は言っておく、求めなさい、そうすれば与えられる、探しなさい、そうすれば見つかる、門を叩きなさい、そうすれば開かれる。はい、こう語られていますね。イエス様の言葉です。私は言っておく、求めなさい、そうすれば与えられる、探しなさい、そうすれば見つかる、門を叩きなさい、そうすれば開かれる。主の御言葉ですね。まさにそうです。ここにはたくさんの意味が込められていますね。本当にさまざまな意味があります。特にその中で一番最後に語られている一番大切なことも見てみましょう。今度は13節を読んでいます。飛んで13節よろしいですか。いきます、せーの。このようにあなた方は悪いものでありながらも自分の子供には良いものを与えることを知っている。まして天の父は求める者に聖霊を与えてくださる。はい、こういうふうに書いてあります。たくさんのものを私たちは求めて、そして神様から受け取るかもしれないけれども、その中で神様が 与える方の神様が一番与えたいと思っているもの、それは何でしょうか。それは神様ご自身ですよ。それが聖霊だということですね。私は私のすべてをあなたに与えたい。それが聖霊を与えるということですね。悪いものでありながらも自分の子供には良いものを与えることを知っている。親が子供に一番良いものを残したいと思っているように、一番良いものを子供に残したいと思っているように、神様も一番良いものを私たちに与えたいと思っている。それは主ご自身である、特に聖霊である。このように語られているわけですね。求めなさい、そうすれば与えられる。それは本当にいろんな意味があるけれども、特にその中で神様が私たちに一番求めてねと思っていることは何かというと、主ご自身である、その霊である聖霊だということですね。求めなさい、そうすれば与えられる。蓋は開かなければ注げないけれども、私たちはどのようにしてそれを開くのでしょうか。求めなさい、非常に簡単なことですね。私たちが、主よどうぞあなたご自身を示してください、聖霊私たちのうちに、私のうちに下ってください、満ちてください、満たしてください、このようにあなたが求めるならば主はそうしてくださるということですね。神様は非常にジェントルな方ですから、無理無理教えるようなことはあまりしませんね。めったにすることがないですね。私たちの方が扉を開くということがとても大事であるわけです。ですけれども、求める人にはどれだけでも祝福したいと思っている、どれだけでもご自身を分かち合いたいと思っている、これが神様であるわけですね。その後、すべてのものに私は我が霊を注ぐ、まさにその約束をいつでも今主は私たちに果たしたいと思っているんだということを知っていただきたいと思います。求めなさい、そうすれば与えられる。ぜひ私たちも、主はどうぞあなたを求めますから、あなたご自身を与えてください、このように祈っていきたいと思います。さあ最後に、その聖霊を受けると私たちはどのようになるのでしょうか。そのことを確認して終わりたいと思います。またヨエル書に戻ってきていただいて、1425ページですね。ヨエル書の3章の1節2節、今日は何度も読んでいますが、改めて最後にもう一度3章1節2節を読みたいと思います。ヨエル書3章1節2節いきます。せーの。その後、私はすべての人に我が霊を注ぐ。あなたたちの息子や娘は予言し、人は夢を見、幻を見る。その日、私は奴隷となっている男女にも我が霊を注ぐ。はい、こう書いてあります。我が霊を注ぐと、主の霊を受け取るとどうなるでしょうか。あなたたちの息子や娘は予言する、老人は夢を見る、若者は幻を見るんだ、こういうふうに書いてありますね。どういうことでしょうか。まあ、いろんな理解ができますけれども、そして言葉通りの理解ももちろんその通りですけれども、一つ共通していることがありますね。それは神様が見せたいものを見ることができるようになるということですね。神様が私たちに伝えたいと思っていること、私たちに分かち合おうとしていることを私たちが受け取ることができるようになるということを言っているわけですね。予言、夢、幻、いずれをも通して神様は私たちにお伝えになりたいことを伝えてきますね。主の御心を私たちは知るようになるということですね。主の御心が私たちに分かるようになるのだ。これが共通して語られていることです。もちろん聖霊に満たされて予言をすること、また幻を見せていただくこと、まあ、ビジュアル的にも本当にそのように起こるということももちろんそうですけれども、それ共通して言われているメッセージは、主ご自身のお考えが、御心が、私たちへの思いや計画、あるいはこの世界に対してどのように見ているのか、それらの主が見ているもの、主が思っていること、主が考えていること、それをその一部ではあっても私たちは分かち合っていただくようになるのだということですね。ヤコブの例を挙げてみましょう。ヤコブという人が旧約聖書に出てきますね。この人はお兄さんとものすごい喧嘩をして、本人が悪いんですけども、相手も悪いんですけどもものすごい喧嘩になってですね、殺してやるって言って、言われちゃったから慌てて家を脱出した、そういう人ですね。そして一人寂しく旅をしていて、何も物持ってきてないから石を枕にしてあれので眠りました。するとそこで彼は夢を見るんですね。どういう夢だったかと言いますと、天から階段が降りてきて、そしてそこを天使が登ったり 下ったりする、そういう夢であるわけです。そして神様からのメッセージが語られて、君のおじいちゃんにも語られたように、君たちは祝福を受けるんだ、君たちはたくさんの子孫を与えられて、素晴らしい土地が与えられて、私の祝福を一身に受けるんだって、こういうふうに言われるわけですね。そして夢から覚めてヤコブは、ああここは神様の家だった、天の門だったって言って、そのことを祝福として受け取るんです。ヤコブはですね、その時大喧嘩して出てきて、もう一生家に帰れないかもって思ってるんですよ。そしてもちろんたった孤独で、そして石を枕にして寝ているんです。周り誰もいない寂しい夜です。でもそれを見せられて彼は喜んだわけですね。そこには何の実現の可能性もないんです、その夢を見せていただいても。だって、一人ぼっちなんだもん、家帰れるかどうかも分かんないもん、明日山犬かなんかに噛み殺されて死ぬかもしれない、そういうふうだけれども、夢を見せていただいて、ああこれが神様の計画か、そう思って、そしてその後それが今の私たちの時代に至るまで祝福として身を鳴らしていくわけですね。神様は私たち一人一人にも計画がありますね。誰か計画がない人がいるでしょうか。いないですね。まあ、私たちがその計画に応えるかどうかは別として、必ず神様は私たちに身思いを持っている。なぜなら神が全てを作られたからです。私たち一人一人も神様が愛を持って作っているからです。無駄な存在なんて一人もいない。一人一人神様の計画があり、また使命があり、また神様の眼差しがその人生に、その存在にあるわけですよね。それを私たちは聖霊を受けるとき分かち合っていただくことができるようになる。しかも自分だけの狭い範囲じゃない。ヤコブが見たように、神様の壮大な、ね、計画の中、神様の本当に愛と素晴らしい恵みにあふれたその計画の中で、さらに自分がそこにどんなに祝福されて置かれているか、そのことをも知るようになるんだ。これがこの幻を見、夢を見、そして予言をするということですね。それは年齢や男女や地位にも関わりない。本当にそうですね。子供だったら夢見れるかもしれないけど、私だいぶ年を取ってきたから無理だわって、そんなことは絶対ない。そうじゃないですね。私たちが聖霊を受けると、あなたの人生は、この間ね、70年史見たら、あれ70年史じゃなかった、ちょっとごめんなさいね、適当なこと言ったらすみません。でもどちらにしても、あ、思い出した、沢田先生が別のところで書いてたんですけども、その検診のねことで、与えられた余生だっていうふうに書いてたんですね。余生っていうと余った生って書くでしょ。だけど違うって、神様から与えられた生で余生なんだって、そう思って今検診の道を歩んでるって言ってましたけれども、私たちみんなそうですよね。神様から生かされている感っていうのは、全て神様が計画を持って与えてくださっている命だということですね。それは本当に神様の目に与え高く効果で尊い、本当に意味のある時間だということですね。そのことを私たちは聖霊を受けると本当に知るようになるということですね。そのこともここで約束されていることですね。ぜひ私たち、主の御心は何だろうか、私への主の眼差しは何だろうか、主の計画は何だろうか、必ず主の眼差しがあなたにありますから、それを教えてくださいと、そう言って聖霊を求めていきたいと思いますね。また神様の計画の中には、先ほども言いましたけれども、私たちだけではない、本当に全ての民への計画がありますね。その中に私たちも置かれている。私たちはイエス様の福音を告げ知らせて、また神様が素晴らしい愛を持って私たちを見ているということを告げ知らせる、そういう使命も計画も私たちの人生の中には置かれているわけですね。ぜひそのことをもう一度覚えて、私にどんな思いを持っておられますか、主よ、そう神様に祈っていきたいと思います。どうぞ私をあなたの霊で満たして、あなたの思いを少しでも分かち合ってください。そう祈っていただきたいと思いますね。全部は分かんないですよ。だって神様のね、御心を全部私たちを受け止めようとしたら、たった一人の人間じゃちょっと弾けて飛んでしまいます。とても無理だけど、主よ、少しでもあなたの御思いを分かち合ってください。そうすると本当に神様があなたに語りかけるものがありますね。ぜひそれを求めていっていただきたいと思います。さあ、ではしばらくそれぞれで祈っていただきたいと思います。総額に合わせて今日の御言葉を思い巡らし、あるいは他にも自由に今語られているというふうに感じることを応答として祈っていただきたいと思います。聖霊をまた求めましょう。また信仰を持って受け取るものになりましょう。また私の人生に主よ、どんな眼差しを持っていますか、そのこともぜひ求めて祈っていっていただきたいと思います。 どうぞ主の語りかけに耳を澄まし、また応答していく時間としましょう。ではしばらく祈りたいと思います。祈ります。愛する神様、イエス様、あなたの御名を心から褒めたたえます。そして今日こうしてペンテコステの日を迎え、あなたが私たちに今も変わらず聖霊を豊かに注いでくださっていますことを改めて覚え知ることができて、心より感謝をいたします。主よ、私たち今あなたを求めます。どうぞあなたの霊で私たちを満たしてください。主よ、どうぞここにいる一人一人をあなたの聖霊で満たしてくださるようにお願いいたします。あなたの身思いを教えてください。またあなたを心を開いて、ますますあなたと共に生きていくものとならせてください。またあなたの使命に、あなたのご計画に応答していく民とならせてください。感謝いたします。お一人お一人の祈りに合わせます。どうぞこの一週間もイエス様の霊と共に歩むものとならせてください。皆さんの祈りに合わせ感謝して、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。アーメン。